コロサイ人の手紙の4章2節と第一テサロニケの5章17節をお読みいたします。コロサイ人の手紙4章2節、絶え間なく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。第一テサロニケ5章17節。絶えず祈りなさい。天の父様、あなたの御言葉を共に拝します。主よ、どうかしもべを捉えてお語りください。そして共に御言葉の恵みに預かれますようにお願いいたします。イエス様の祈りの模範と聖書の教えを通して祈りの必要と祝福を覚えるものとしてください。あなたにお委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。教会においては普段から様々な困難が起こります。このように置かれている限り続きます。病、時に事件や事故、人間関係の問題、様々の課題、そして時には天災や、そして感染症、現在経験しています。社会の困難や戦争に巻き込まれることもあります。それらは、主が許された、そして与えてくださった私たちへの訓練であると同時に、私たちが終わりの日に備えるための導きとして与えられています。今、感染症が広まり、社会が不安に置かれている状況、また様々に制約があって、教会の活動が思うに任せない状況にありまして、改めて祈ることの大切さを確かめましょう。まず、第一に、主の模範を見てまいりましょう。主は祈りを第一にされました。ルカの福音書の5章の12節から16節を拝読いたします。ルカ5章12節から16節です。さて、イエスがある町におられたとき、身を全身サラートに侵された人がいた。その人はイエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにサラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。しかし、イエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。だが、イエスご自身は、寂しいところに退いて祈っておられた。イエス様は多くの働きを抱えておられました。しかし、忙しい中で、いつも祈りの時間を確保しておられました。主は、誰にも話してはいけないと。大勢が押し寄せたら、じっくり御言葉を聞くことができなくなるからです。しかし、 主の思いと反して彼は人々に丸気あってではないですけども伝えて、そのために大勢の人が教えとまた癒しのために集まってきて、対応に追われることになりました。もちろんイエス様は時を惜しんで応じてくださいますけども、疲れ切った中で一人寂しいところに退いて祈られました。イエス様は体を休める前に祈られたのです。主に倣って祈りを第一にしましょう。そして祈りつつことに当たりましょう。祈りは最優先のことです。もちろんやらなければいけないこともあります。必要な関わりもありますけども、問題は時間配分でなく優先度、姿勢の問題です。大切なのは問題に対処したり課題を成し遂げることではありません。主に祈り、主の御心をなすことが一番のことであることを覚えましょう。イエス様は疲れていても早朝に起きて祈られました。マルコの福音書の1章35節、マルコ1章35節、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。多くの人がイエス様に押し寄せてくる中で、なかなか時間は取れなかったんですけども、イエス様は早朝を見つけて一人で祈っておられました。ルカの福音書に第6章に このような記事がございます。その後に、右手の苗た人がいたと6章の6節にあります。安息日の癒しのために人々がといいますか、律法学者たち、パリサイ人たちがイエス様を怒って、そして攻撃してこようとするとき、そしてこれから十二弟子を選ぼうとするときに、働きの大きな展開のときです。イエス様は祈られました。6章12節、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになったとあります。そして、 5000人の給食の奇跡の時、イエス様は目覚ましい働きをなさいました。開いてみましょうか。マルコの福音書、ここは4000人の給食ですね。失礼いたしました。5000人の給食のところです。マルコの5章。第6章ですね。マルコ6章5000人の人が、男子だけで5000人の人たちが養われました。6章の44節から、パンを食べたのは男が5000人であった。それからすぐイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。イエス様はこの5000人の給食の後、祈りの時を、群衆を解散させて持たれました。弟子たちを無理やり船に乗せて向こう岸に行かせ、そして彼らのために祈っておられました。またイエス様は十字架の犠牲の前に心を尽くして祈っておられました。有名なゲッセメネの祈りで、この杯を私から取り除けてくださいと、そう何度も祈られました。御使いが祈る主を励ましてくれました。その間弟子たちはどうしてでしょうか。疲れのあまり眠ってしまいました。疲れているといえばイエス様の方がもっと疲れていたでしょうけども、イエス様は目を覚まして祈る模範を示されました。祈ることなしに何もなされなかったイエス様の模範に、私たちはなおのこと祈りを第一にする必要があります。二番目に覚えましょう。主ご自身、そして聖書は祈りを欠かさないように命じています。イエス様は先ほど申しましたように祈りの模範を示されました。そして弟子たちに 祈ることを教えられました。祈りについて長い教えがたくさんありました。祈りの姿勢と課題について、そして弟子たちが祈りを教えてくださいと願ったときに主の祈りを教えられました。ルカ伝にも記されていますが、マタイの福音書の有名な主の祈りを読みましょう。マタイの福音書6章の9節からです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。天の神を父と呼び、そして皆が聖なるものとされる。神様のことが最も大切にされるように、また神様を崇めることができるようにと。これが私たちが作られた目標ですから、それをまず祈ります。そして、御国、神様のご支配が自身に及び、そして世界に広まるように、神様の御心がこうしてこの地に行われるように、私たちが御心にかない、そして福音を伝えて神の国が地上で実現していきますようにと祈ります。そして今日一日の必要なものを与えてくださるように主に頼って歩みます。また主に許されていることを覚えて許すし、そして平和な関係を築くことができるように。神様は試練をくださいますが、試練は誘惑ともなる危険もあります。試練を通して神様の御教えを体得し、そして主への信頼を確かなものとできるように、試練から守れるように謙遜に祈ります。これら必要な課題は常にあります。イエス様は、具体的に祈るように教えられました。働き人が足りない、収穫は多いけれども、私たちは目の前の必要にもうそれを何とかするということで思いが行きがちですけども、主が働き人を送ってくださるように、そのために用いられるように祈りを教えられました。また誘惑がつきません。ですから誘惑に陥らないように必要なのは、心構えもあるでしょうけども、祈ることです。肉体は弱いのです。肉は試練に勝てません。しかし、祈って、主に助けをいただく必要があります。 聖書はいつでもどんな時にも祈るように教えています。先ほど読みましたこの最初の4章2節、第一テソロニケの5章17節もそうですけども、他にもこのように教えられています。ローマ人の手紙の12章の2節、12章の12節です。失礼いたしました。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいと。第一テモテの2章8節、第一テモテ2章8節、そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。聖書は具体的な課題、祈りの課題を教えています。エペソ書の6章18節、またピリピ書の4章6節をお読みいたします。エペソ書6章18節、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。ここには願いと、そして取りなしが教えられています。ピリピ書の4章6節では、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと。感謝をすること、そして同じく願い事を知っていただくことを教えています。第一テモテの2章1節、第一テモテ2章1節、そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。ここにすべての人のために、私たちが見知っている人だけでなくです。また、指導者、支配者のために。主にあって取りなし、感謝をするようにと。神様が、そのように私たちの祈りの奉仕を教えています。そして、ヤコブ書の5章16節では、病の方々のために祈るように教えられています。ヤコブ書5章16節。ですから、あなた方は、癒されるために、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。15節に戻りますと、こうあります。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと。祈りは肉の病だけでなく、霊の病であります。罪に 対する癒しを与えます。私たちはどれほど多くの願いとどれほど多くの必要があるでしょうか。私たちの願い、そして必要、そして多くの人々の必要と願い、祈りを私たちは欠かさないようにいたしましょう。最後に覚えたいことは、祈りには豊かな導きと約束が約束されているということです。祈りの祝福を一つ一つ確かめましょう。まず、祈りに対する豊かな報いがあります。主は祈りに応えてくださいます。イエス様はご自身の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいますと約束されました。主は祈りを通して御心を示してくださいます。エレミア書の33章3節にこうございます。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。エレミアは困難の中で祈りを通して主の御心を教えていただきました。祈って何も変わらないでないかと、そういう攻撃や誘惑がございます。しかし祈りには豊かな祝福が約束されています。ルカの福音書18章そこには祈るのをやめてならないと、やめてはならないと教えられています。18章の一節をまず見ましょう。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話されたと。不正な裁判官の例えが記されています。しつこさのゆえに、気が済まなくても、裁きをした不正な裁判官、それに比べて神様はどうでしょうか。6節7節、主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。8節、あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。答えをいただくには忍耐が必要です。忍耐を持って祈りましょう。その先に豊かな祝福があります。祈りは私たちがなす最も大切な奉仕です。祈りは奉仕に添えるものではありません。イエス様はまず祈られました。また働かれた後祈られました。なぜ不可欠か、 私たちがなすべきこと、奉仕は御心をなすことです。御心を知るために御心を行おうとする願いが必要ですけども、さらに祈りが必要です。あれこれ手を出してみて、御心であった、御心でなかったという部分もありますけれども、まず御心を求めるように、それには主の前に静まって、主がどうすれば喜ばれるかを知る必要があります。ただ呼ぶだけでは、形だけの祈りでは答えはいただけません。しかし御心を行おうとするならば答えがわかります。ヨハネの福音書の7章の17節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。18節。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。正しい心で、そして正しい主のお考えにかなったことを行うためには、主に祈る必要があります。そして、祈りが最も大切な奉仕というのは、祈るときに、私たちを通して、主が働かれるからです。突き詰めて言うならば、私たちが何をするか、それは大きな問題ではありません。大切なのは、奉仕において大切なのは、主ご自身が祈りを通して働かれることです。私たちの体は、また行いは器です。それを用いて、神様が私たちを道具として用いてくださること。それが大切なのです。パウロが植え、アポロが水を注いだった。しかし、大切なのは成長させてくださる神だと彼は証ししました。奉仕が大切なのは、奉仕を通して主が働けるからです。私たちは主が働かれ、主が信じられ、あがめられるのを、バプテスマのヨハネが証ししたように花婿の友人として喜べばよいのです。それこそが私たちの奉仕の目的です。今日さまざまに、どうしたらいいか悩むこと、またやりたくてもできないことが、たくさんあります。また、どちらを取るかということで悩む状況があります。特に、交わることと感染を防ぐこと、集まることと感染を防ぐこととは二律背反のところがあります。必要、救いの必要は切実です。重荷もあります。しかしそれを 今までのと同じようになそうとすると、新たなつまずきや危険がもたらされてしまいます。主は、そのどちらもご存知です。救いの必要と祈り、命の守りを。感染の危険と危険を犯してなすべきことを主はご存知です。そして、主は祈りを通してご自身が働かれます。だからこそ今改めて、主の御心を求めて祈り、主の答えによって決断して歩みましょう。困難で課題が山積している今だからこそ、そして苦しんでいる人、悩んでいる人が多い今だからこそ、祈りを第一にしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたに委ねます。どうか御心をなしてください。祈ることをどうか第一のこととできますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。